どうぞ立ち上がれる方は立ち上がっていただき、私が御言葉を読みますので、主の御声に心を開いて、向かい合っていきたいと思います。第一、ペテロの手紙1章22節から25節です。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。どうぞお座りください。草はしおれ、花は散るというタイトルでメッセージをしていただきます。
ご挨拶をいたしましょう。一瞬マスクを取ってどうぞにこやかに隣の方々とご挨拶ください。こんにちは。春になって、第一礼拝でもまた戻って、来られた方々がいらっしゃいました。またこの第二礼拝でも久しぶりに戻って来られた方々がいらっしゃることを感謝いたします。ヤコブ書が終わりました。ヤコブ書では、信じることと行うことは一つである、私たちの日々の行いの中に信仰が現れる生き方を、そういう暮らしをしたい、まあ、そう願っています。それを語られてもそれが語られてきました。心の中の、願いがキリストの思いと一つとなる、心の中の欲望がキリストの思いにとって変わられていく、そして心の中が人の徳を養う言葉、そして賛美の言葉、に満ち、そして、口にする言葉が祈りに変えられていくということを学びました。私たちこの後もペテロの手紙をしばらく学んでまいりますけれども、でも同じく信仰が行いによって表されて、日常の中に日常の行いの中にこの信仰が現れていく生き方を全うしていきます。そのような決意を持ってまたこの学びをしていきます。上野牧師と私は前もからも言ってますように、日本海側の人間です。かつて裏日本と呼ばれていた恨めしい思いが今でもあります。でも裏側と言われたあの時代、例えばこの菅恵子さんも秋田の裏日本、中沼さんも新潟ですしね、そして今度まで行きたいと思っています金沢のグレイスチャペルも、あそこも裏ですよね。そして今度私たちの教会に来てくださった中村琴葉さんも敦賀という福井の裏日本ですよね。私は京都北部の裏日本、マーサは島根の裏日本です。でもね、ついでにさらに言っておくと、九州まで伸ばせば新田裕子さんも裏日本なのか、あれを入れてくれるなっていう感じもしますね。でもノアとセナも韓国で言えば日本海側、まあ、韓国ではトンヘアと言いますけれども、そっちの日本海側ですよね。でもね、その日本海を中心にすれば、私たち私たちの方が中心になってくるわけです。だから見方を変えれば全然違うんですよね。 で裏と表があります、まあ、今はさすがに太平洋側日本海側という言い方をいたします。で前にも申し上げましたけれども歴史にも裏と表があります。裏の歴史と表の歴史があります。で私たちがこの学校で学ぶあるいはこの社会で学ぶ歴史っていうのはあれがもう表の歴史のように語られますけれども、しかしその学校で学ぶ方の歴史の方が私は裏の歴史だというふうに思い、またこの聖書で学ぶアブラハム以来4000年の歴史というものはこれがいつまでも残る、最終的にいつまでも残る歴史である、表の歴史であるというふうに考えています。そして今日2つのことをお話しますが、それは草はしおれ花は散るというそういう世界と、そして、主の言葉は永遠に立つというそういう世界です。それぞれの世界に、歴史がある。草はしおれ花は散るという歴史があります。これこそが裏の歴史です。私たちが学校で学ぶ歴史です。それはされていく、朽ちていく、またやがて消えていく歴史です。今までのこのその裏の歴史というと、まあ、私たちが学校で学ぶように、この、まあ、日本で言えば、この飛鳥時代から、まあ、大和朝廷からずっと始まっていくわけですけれど もうその間でもこの大和朝廷、まだ奈良時代、まあ、平安、藤原氏、そして平家が出てきて源、今は源頼朝でやってますけど、源氏の世界があり北条氏の世界が権力の世界が出て、また足利時代の室町、足利の室町時代が出てきて、そして信長、秀吉、織田と徳川家康、まあ、江戸時代というその徳川家の栄える時代が来るわけです。でも全部そうして消えていきました。まあまあ、世界史はもう改めて言いませんけども、もういろんな人物、また帝国、王国が出てきて、そして、栄えては消えていきました。全部草はしおれ、花は散る、そういう歴史であります。今私たちのこの世界にもこの2つの社会があるわけです。で今私たちのこの時代、やっぱり主流はこの草はしおれ花は散るというそういう社会であるわけです。そして私たちもそうでしたけども、このキリストと出会うまで、またキリストを知らない方々はこの草はしおれ花は散るそういう世界の中で自分の幸せを求めて生きています。特にこの太平洋戦争以降、まあ、アメリカの影響がもう日本に及んで、その風潮が支配的になったその時代にあって、この自分の幸福を求めようというのが、それがこの社会の風潮でした。個人の自己実現の時代です。で20世紀はこの幸せの物語、この、草はしおれ花は散るそういう世界において幸せの物語、幸せのモデルを作ったんです。それは例えば、いい学校に入り、いい成績で一流の大学に合格して高学歴を持ち、大手の会社に入って高給を取り、恋愛結婚をして、そして車や家を持ち、子供が生まれ、そして孫にも囲まれ、人々から尊敬され、趣味と、まあ、趣味を楽しむ、そういうこの物語が、幸福の物語があったわけです。しかしそういう時代はもう終わりました。そういう自己実現の物語というのは、モデルというのはもう消えていく時代に私たちは生きている。もうそれに気がつかなければならないというふうに思います。どんなにこの世の中に根を張って葉を広げて花を咲かせても、やがて葉はしおれて花も散って、そして消えていきます。この草はしおれ花は散る というこの言葉はイザヤ書の40章の6節から8節のを引いているわけですけれども、イスラエルの人たち、イスラエルも唯一誠の神、天地万物を作られた神を信じていながら、そんないつの間にかそんな草のような生き方をしてしまった、つまり神に反逆して、そして滅びの道を歩むような生き方をしている、それに対してイザヤがそういう花、草はしおれ花は散る、この民は草のようだというふうに言ったわけです。私たちこの肉の体も草木のようにしおれて、やがて散って枯れて朽ちて消えていきます。もし私たちが永遠とつながらなければ、イエス・キリストによって永遠の命とつながっていなければ、同じように私たちも消えていくはずのものでありました。そしてそれでもこの しおれて枯れて朽ちてしまう、そういう世界にあって、でもその世界で幸せを見つけたいというふうに、幸せになりたいというふうに願って、そして競争し、時には落胆し、高慢になったり、あるいは卑屈になったり、喧嘩をしたり、傷つけあったり、劣等感に陥ったり、時には幸せを感じたり、あるいは不幸だと思ったりする、そういう草と同じような生き方、それがこの世の中であり、また私たちクリスチャンになっても相変わらずそのような生き方をしているとするならば、それは悲しいことであります。クリスチャンでもこの世の幸せの物語、今言いましたような幸せの物語を生きようとしてしまうならば、草はしおれ花は散るという、そういう人生になってしまいます。廃れて、腐って枯れてやがて消えてしまうもののために命を捧げるなと、自分の人生をそのために使ってはならない、そんな的外れなとんちんかんな生き方をしてはならない。もちろん、ね、私たちはこの社会で生きています。だからこの社会と縁を切って生きるということはもちろんできません。でもよく考えてください。お金儲けをすることと労働することとは違います。見かけを良くすることと、その本当に体の健康を保つということとは違います。私たちが見かけを良くしても神の役には立ちません。単に学歴をやることと、この知識を習得していることとは違う。その学歴を得てもそれだけでは何の役にも立たない。しかし聖書を知り、そして知識を蓄えていくという、そしてその通りに行うならば、それは永遠に残る実を結ぶということでした。ヤコブもそしてペテロもそうですけれども、この御言葉に生きて御言葉を行い、私たちの生活の中で御言葉を表していく、信仰を表していく、その生き方、それを学んでほしいということであります。そうでなければ草はしおれ花は散ることになってしまいます。特に今この若い人たちに、もうまた繰り返し、申し上げたい。それは自分の人生をゲームのような一時的な儚いもののことに没頭してしまって、その自分の人生を浪費してはならない。このようなことに首を突っ込みすぎない。若い時のその時間を大切に扱ってほしいということ。でそれを今もしそういうものにその引っかかっているならば、それに多くの時間と労力とお金を使い込んでいるならば、そういう世界から早く抜け出すように、主の世界に戻ってきていただきたいと願います。あなた18節にこうあるんですよね。あなた方が先祖伝代の虚しい生き方からあぐない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。そういう 草は絞れ花は散るような世界から私たちはキリストの尊い血潮によって贖い出された、救い出されたわけです。そしてもう金や銀のような、もうやがて朽ちるものにはよらない、キリストによって生きるということを決意したんです。だからこれをこのまま歩んでいく、そういう生き方に徹していただきたい。で、聖書の生き方、その後半なんですね。主の言葉は永遠に立つ、そういう暮らしをする。草はしおれ花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つ、その永遠に立つという生き方です。であなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです、というふうにペテロは語っています。私たちは一度、もちろん最初は朽ちる種から生まれたんです。この肉の体で生まれてきました。でもそのままだったら、イエス様を知らなかったら、そのままその朽ちるものと一緒に滅んでしまうところだった。しかし私たちはイエス様と出会い、そしてそのいう世界から贖い出されて、朽ちない種から新しく生まれたんですよね。そしていつまでも残る神の言葉によって生きるようになったわけです。だからそういう世界にあってですよ、私たちはキリストのために生きるんです。自分のためだけの幸福を目指すのはキリストの弟子らしくはありません。ふさわしいことではありません。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったんだから、21節、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。これが私たちキリストを知った者の生き方なんだとペテロは語ります。皆さん幸せになりたいですか？でね、現代の日本人は幸せになりたいと願って、もうもちろんそれは願ってる、みんな幸せになりたいと願ってる。私個人が幸せになりたい、そのために生きてる、それはもう当然のことだと思いますでしょ。しかしそんなふうに人々が思うようになったのは、先ほど言いましたように、そんなに古いことではないんです。この20世紀の後半ぐらいからだと思います。だからいつの時代も幸福になりたい、私は幸福になりたいというふうに思って生きてきたわけでは実際にはないんだ。世界で一番幸せな国っていうのはフィンランドというふうに言われています。誰がそのように決めたのか分かりません。でも何かフィンランドが一番幸せな国だと思っている、そのフィンランドの国の人が本を書いて、それが世界的にもベストセラーになっているようですけども、その人がこんなことを書いています。幸福を目指すっていうこと、まあ、個人の幸福を目指すっていうことは当たり前のように、今はなってるけども、しかし以前は個人の幸福には全く価値を見出してはいなかった、そういう世代があった。それがずっと続いてきたんだ。むしろ個人として不幸であることの方がそれが誉れ名誉だ、そういう時代がずっと続いてたんだと。それは不幸である、自分は不幸であるということは、それは自分以外の何かに人生を捧げてきた印なんだというふうに捉えられていたんだというふうに言ってるんです。言ってみるの分かる、これ、自分以外のことに人生を捧げていたというんです。でもね、皆さん考えてみれば、これそんなに不思議なことではありません。今私は箱根便の箱スクという、そのなんだ、ウェブセミナー ウェブセミナーをやっています。第2回目です。第2回目は、幕末明治大正期に生きたあのクリスチャンの4人を取り上げて、毎週1人ずつ語っています。最初は津田梅子、内村鑑三、そして、先週は新渡戸稲造、今週は香川東雄彦を取り上げて、1時間ぐらい語ることになっています。でね、この人たち、私それこの4人を、まあ、代表的な4人だから取り上げたんですけども、自分でこう学んでいくに従ってあること、まあ、いろんなことに気がついたんですけども、この人たちは自分の幸せを求めて生きてきた人たちではないということです。自分の幸せを求めてはいない。どうしても考えても自分の幸福を目指しているとは思えないんです。彼らが名誉が欲しいとか富が欲しいとか、地位が欲しいとか、人から称賛されたいとか、そういう思いを持ってキリスト者の道を歩んではいないですね。でもこうした人たちが日本のキリスト教会の土台を築き上げてきたんですね。明治のキリスト者、クリスチャンの特徴っていうのは、没落武士の出身者が多いということです。津田梅子、まあそこの津田塾大学の創始者ですけども、6歳でアメリカに渡ったということも前もお話しましたけど、彼女も没落武士の家庭ですし、そして内村鑑三も新渡戸稲造もそうです。没落 武士の家から出てきた人たちです。新島城、もそうです。同志社を建てた新島城もそうです。時代の変わり目の中で、この没落した武士たち、この新しい時代がやってくる、その新しい時代の中で、その没落していく、でも多くの武士が没落したまま消えていったんです。その武士としての生き方にいつまでも固執していたわけです。でそういう人たちは、例えばいくつかの乱で滅んでいったんです。一番大きかったのは西南戦争ですけども、その時にも多くの元士族が消えていきました。しかしそういう変わり目の中にあって、この宣教師たちが日本にやってきて、その聖書を伝えた、福音を伝えた、それを受け止めたのはその没落武士たちの中でした。でこの人たちが日本のキリスト教を最初支えたんです。まあ、この4人だけや5人だけではありません。多くの武士たちがそのキリスト教を受け入れたんです。でもこの人たちっていうのは、自分の名誉を求めなかった、自分の幸福を求めなかった、このキリストに従うということに命を懸けた人たちでありました。そして彼らは誤解もされながら、迫害もされながら、でもこの表の世界を築き上げていった、この国に表の世界をの土台を築き上げていった人たちです。彼らこそ読み継がれているし、また尊敬されている、まあ、そのことを私、何としても日本人の特にクリスチャンに知ってほしいという思いでこの4人を取り上げました。そして彼ら自身はキリストに称賛された人たちになったと私は確信します。でもね、よく考えてみれば、モーセだって、あるいはヨシアやカレブだって、自分の幸福を求めたわけではありません。自分が幸福になりたいから出エジプトしたわけではないし、そして、その約束の地で戦ったわけではありません。神のご計画を成就したい、父なる神の願いを成就したい、その一心です。自分の幸福じゃないんです。そうやって偉大な技を成し遂げていきました。ダビデもヨナタンも、預言者、特に預言者たちもそうです。迫害の中で、この自分のが幸福になりたいというような思いではない、主の願いを成し遂げたい、主の思いに沿っていきたいという、そのことが彼らを偉大にしたし、結局彼らは神様からの称賛を受けたし、そして私たちにこの 神のこの表の歴史を伝えてきてくれているわけです。パウロやモーセ、パウロやペテロももちろんそうです。皆さん、パウロやペテロってのは幸せだったと思います？ずっと迫害の中ですよ。彼ら自身が本当に自分個人の幸せを求めるんだったらあんな生き方はしないでしょ。わざわざ迫害されて命の危険の中に身を投じていったわけでしょ。で、パウロ自身がそのあのコリント書で書いてますけども、もうあらゆる苦難を通っています。そしてこの時代のその人たち、もちろんパウロもペテロもそうですけども、最終的には殉教したわけでしょ。でも彼らはキリストの願いを全うしたいと思ったわけです。自分の願いではない、自分の幸せではない、そうやってこの神の言葉を残してきたんです。残る実を残したんです。もう草は枯れ、花は散るん、それを超えて、そして神の国という永遠に残るもの、それを伝えるべきものを私たちに伝えてくれたんです。そして称賛を受けたんです。栄光の冠を彼らは受けているわけです。で、その最も最たる方がキリストでしょ。キリストはなぜこの地上に来られたんですか。もちろん自分の幸せなんかは求められませんでした。私たちを罪の滅びの中から贖い出すために来られたわけです。そして十字架の道を歩まれて、そして人々から罵られ、癒しめられ、鞭打たれ、そして十字架につけられたわけです。すべて父なる神の願いを成就するためでした。自分の願いではない、父の願いを成就するために来られたんです。そしてイエス様、そのイエス様が私に習いなさいと私たちに言われているわけです。私たちも自分の願いを、自分が幸せになりたいという、この世の中でですよ、この世の中で自分が幸せになりたい、この世の中の幸せの物語を歩むのではなくて、キリストの願いを成就したいと言って思って願って、それを願い生きていくこと、そしてその結果がね、その結果が私たちがこの地上で幸せになるんだということなんです。こうして神の言葉に従い、そのキリストの思いを成し遂げようとする、そういう生き方が私たちを、結果的には私たちを幸せにするんだと。でもこういう世界で自分自身の幸せを求めるならば、幸せの物語を、この世の中が作った幸せの物語を生きようとするならば、かえって私たちは不幸になる、争いの中に私たちは置かれる、妬んだり憎んだり惨めになったりしてしまう。そうではない、それは裏の世界なんだと。私たちは表の世界を生きていくんです。愛するとは、このキリストが私たちを愛されたように互いに愛することです。自分の幸福以外のもの、神の国のために自分を捧げた人たちの周りには多くの友が集まります。しかし自分自身のために自己中心に歩む人たち、自分の幸せのためだけに生きる人たちの周りからは当然人は去っていきます。奪うばっかりだから。しかし神の国のために自分を捧げる人たちの周りには、その人たちは与えていく人たちですから、多くの友が集まってきます。だから自分の幸福を求める人が決して幸福になるわけではないということです。かえって不平不満が多くなって、人に対しても批判的になってしまうんです。この第一ペテロの手紙の中で幸せという言葉が一箇所だけ出てくるんですね。それはこの3章の10節です。命を愛し幸せな日々を見ようと願う者は、ですか、命を愛し幸せな日々を願う 者は舌に悪口を言わせず唇に欺きを語らせるなって言うんです。逆にキリストの願いを自分の願いとして生きようと思う者は絶対に人の悪口は言わない、口に欺きを述べらせることはないということです。自分だけの幸せを中心にして生きるのはしてもらうことばかり求めてしまうわけです。でもしてあげたい、キリストと同じように生きたい、その時には自分の幸せを求めなくてもいつまでか幸せの道を歩んでいることに気がつくんです。だからキリストの願いを成就したい、それが私たちの幸せの道です。でそのように生きたいと思っただけで人生が変わり始めます。自分の個人の小さな幸せのそれを超えて、そういうことの願いを超えて神の国の繁栄と平安をみんなで喜び合える、それを目指していく、それが私たちクリスチャンの生き方です。幸福な人は偽りのない清い愛を抱き互いに熱く愛し合う、それを求める人です。自分の幸福以外の何かに、つまりキリストのために心を注ぐ、家族の救いのために心を注ぐ、そのために祈る、そしてそれも一つの生き方です。クリスチャンとしての生き方です。もっと自分の周りからそれを始めていかれればいいと思います。キリストによって清められたのはキリストの技をするため、キリストの願いを成就するためであります。さて春が来ました。春はもう過ぎ去りましたね。1週間前まで桜咲いてましたでしょ。桜が咲いてた頃も真冬のような寒さだったじゃないですか。で、それが過ぎ去ったと思ったらもう今日夏日でしょ。何を話そうとしてるのかこれはい、そうですねありがとうございます、この冬1月の中頃から、まあ、冬のこと寒さのために膝を痛めましてね、それででもなんとか治るんじゃないかと思って放っておいたんですが、1月下旬頃からもう歩くのが大変になってきて、それで接骨院に行き、またお医者さんに行きました。それで、治療を開始したんですけども、なかなか薬を飲んでも良くならない、いろいろやったんですけどね、2月3月あんまり思う通りに歩くことができませんでした。教会に越して歩いてくるのも大変で、ありましたけど、この教会のある親切な信徒の方が、老いの友社っていう会社を作ってくださってですね、今私専用のためで会社を作ってくださって、老いの友社っていう車を出してくれましてね、それで朝運んで教会には運んでくれるということにしてくださいました。もういつまでもそんなにしてるわけにいけないので、それで少し足が動くようになった時に医者さん、お医者さんからも自転車に乗ったらいいというふうに勧められて、その筋力が増すということで自転車を久しぶりに買いました。皆さんね、私車の生活を、5、6年前までしてました。車の生活をしてた時、自転車って本当にうざいですよねもう傍若無人でしょ。でね、日経新聞の調査によると、自転車に乗ってる人たち、自転車を乗ってる時に規則を守るかどうかはというのは、信号を守る程度という人たちが4割、 規則はほとんど意識しないというのが3割だそうです。ひどいもんですよね。で、自転車が起こした死亡事故で、自転車側の過失が7割っていうのです。そんな、それほど自転車っていうのは本当に、厄介な存在だと私も思ってました。車に乗ってた時は。そしてその車を捨てて、そして自転車も、まあ、もう一緒に捨てたんですけども、歩くようになったんですね。歩くようになっても歩道にももう自転車がビンビン通るんです。もう歩行者にとっても自転車っていうのは本当に危ない、傍若無人の、もうあんな方には絶対になってほしくないって、私もなりたくはないと思ってました。で、そういう覚悟で自転車に乗りました。で、車に乗ると人が変わるって言うでしょ。で、この新聞のこの日経新聞にこう書いてあるんですね。車に乗ると性格が変わるって言うけども、最近は自転車に乗ると人が変わると言われるって書いてあるんです。自転車に乗ると無法暴走族になる人が多いって書いてあるんです。私は絶対にそんな風にはならないと思ってました。でね、自転車に乗り始めたらやっぱり私人が変わっちゃうんですよ。それでも模範的な、これでもね、もうこれでも私まだ模範的な自転車乗りだと思ってるんですけど、でもやってしまいます。歩道に、しかも右側に乗ってしまいます。 時があります。やむを得ないというふうに、みんなそうしてるんだ、いつまでかみんなそうしてるんだからという、そういう意識ができちゃうんですよね。これね、本当にまずいと思いますよ。そして車に乗ってた時もそうですけども、黄色信号になった時バーッと行きますでしょ。でも自転車に乗ってもそれをやり始めたんですね。人が変わります、本当に。でもね、私がこれから言いたいことは、私たちクリスチャンっていうのはキリストに乗ってるんです。車に魚マークをつけてる人たちいらっしゃいますでしょ。絶対に自分はこのキリストのマークをつけて乗ってるということを意識して運転してますよね、千春。要はしてるよね、千春はしてなくても。してない、してください。これから私も自転車に桜マークをつけようかなと思う。でも私たちクリスチャンはキリストに乗ったんです。イエス・キリストを信じた、キリストによって私たちは贖い出されて、その新しく生まれた、それはキリストに乗って生きている。そして私たちの心の中にもキリストが乗っておられる。だから絶対に人が変わるはずなんです。もし私たちがね、サタンの仮面を作って、そのお面を作って、そしてこのずっとサタンのお面を告げてたら、多分サタンのように行動するようになると思いますよ。大丈夫？いや、ゆきさんも大丈夫だろ。サタンのお面をつけてない。つけてないよね。時々そのサタンのお面をつけてしまうことがあるかもしれません。でも人が変わる、キリストに乗ったら絶対に人は変わるんだということ、このキリストの品性に変わっていくはずなんです。そのように私たちはこの新しい種で、朽ちることのない種で生まれたんです。だからキリストの柔和、キリストの謙遜、分別、勇気、平安、それが私たちの心を覆うようになる。そうやってキリストに似てくるはずなんです。主の霊があなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからだとイエス様もおっしゃっています。で、私たちそのようにキリストのように振る舞うということ、それが私たちキリスト者としての生き方であります。もう一度、この世の生き方、この世の幸せの物語を生きるっていうのは、草は枯れ、花は散る、そして消えてしまう、そういう生き方です。しかし 神の言葉、朽ちることのない、その変わることのない永遠の神の言葉、そこに生きていく、キリストに生きていく、これが私たちクリスチャンの生き方です、暮らし方です。そのことを覚えていきましょう。 天の父なる神様、私たちこの社会の中に生きています。これは裏の世界です。草は枯れ、花は散る、そういう世界です。しかし私たちはその世界から贖い出されました。朽ちる種ではない永遠の神の国の種を植えられて、そして新しく人生を始めました。私たちはキリストに乗っています。私たちの生き方は変えられるはずです。神様、どうぞそのような歩みを私たちはしてまいります。聖霊様、どうぞ私たちのうちに住んでくださり、私たちをそのようにお導きくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。